こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。気がついたら1ヶ月も間が空いてしまいました。リスナーの皆さん、お久しぶりです。こんにちは。あ、こんばんは。間が空いてしまいまして、すいません。いろいろですね、お仕事やっておりまして、一ヶ月の間が空いてしまいました。あちこち行ってました。この間にどんなことがあったかと言いますとですね、自宅の本棚を整理しましてですね、もう本棚に収まりきらない本がですね、こう溢れ返っていたんです。でも、仕事にも支障をきたすぐらいのですね、本の洪水状態でですね、いくらなんでもこれはないだろうということで、近所のブックオフさんに来ていただいてですね、古本を買い取っていただきました。だいたい300冊ほどですね、用意してお待ちしていたんですけれども、どうも書き込みしてしまっている本はですね、価値が、まあ、ほとんどなくなっちゃうらしいんですね。まあ、その、古本の流通業界としてはそのようなことでした。ということで、書き込み場の私としてはですね、まあ、ほとんど、すいません、買い取れませんということでですね、状態だったんですけれども、まあ、半分ぐらいの、まあ、105、60冊は買い取っていただけてですね、まあ、そこそこの値段で買ってくれて、予想をですね、上回る、対価をいただいてですね、ありがたいなと思って、もう、ただで持ってっていただいてもいいななんて思ってたところでしたので、まあ、ちょっとした、投資資金のですね、足しにもできるかななんて、思ったところです。で、実際、ブックオフはですね、その、まあ、皆さんもご存知の通り、上場企業なわけで、古本を買う場合というのも、ブックオフに接する良い機会ではあるんですけれども、さらに、まあ、その仕入れにですね、立ち会うというのも、貴重な会社に関わる、チャンスかなと思うんです。つまり、ブックオフをですね、投資対象と見る場合、そのような形で、会社にですね、上場企業に触れる機会の一つとして、その本を買うときにも、本を売るときにも、その会社のですね、まあ、従業員の方がどんな人なのかなと、誠実に対応してくれる人なのかなというところを、まあ、見たりするわけです。思うに、その、私自身のこれは感覚ですけれどもね、その、監査の仕事、お仕事などを通じて、多くの会社さんをですね、拝見するに、経営トップの誠実性でありますとか、その、まあ、本質的なところはですね、どうやら、末端のですね、従業員の一人一人にまで、少なからず、その影響を与えているというふうに、思うんです。まあ、言葉を変えればですね、その、現場の、最先端でですね、仕事をされている従業員の方々を見るとですね、まあ、トップの方のですね、経営トップの方の本質の一端を垣間見ることができるというふうに、思われます。まあ、つまりですね、その会社の方、その従業員の方々に触れてですね、なかなか誠実にですね、対応してくれない、どうも信頼が置けないというような会社の場合はですね、経営トップの方にもそのようなですね、面が少なからずあったりするわけです。逆にですね、その従業員の方々一人一人が誠実でですね、その私たちに外部の人間に接して誠実に接してくれるような場合はですね、そのまあ従業員の方々の教育方針というものもあるかもしれませんけれども、経営トップの本質、人格的な面でもですね、非常に優れているというふうに見受けられる例がですね、多々ありましたので、まあそんなところから考えてもですね、従業員の方々の、その、人となりというものも興味深く見て、投資に生かしているつもりの私です。まあそれはともかくとしてですね、まあブックオフさんは、まあ、つい最近の出来事でしたですかね。売上の不正計上なんていう不正経理。まあ、いわゆる一種の粉飾決算。そんなスキャンダルも最近あったということでですね。しばらくは、 まあ少なくとも数年間はですね、私にとっては投資対象候補のそのリストからは外れている会社さんなんですけれども、まあブックオフさんはですね、私もまあ嫌いじゃない会社さんなので、もしかしたら今後、その信用を回復した暁にはですね、もしかしたら私自身も株主となる可能性もなきにしもあらずかなと思われます。あ、ちなみにですね、その買い取りに来てくださったブックオフの従業員の方はですね、まあ誠実そうな青年でですね、いい仕事っぷりされてましたですね。まあ好感を持ちました。まあなかなかそういう面ではいい会社だなというふうに思ったりするわけです。さて、このところですね、目についた、あ、興味深いなと思った記事があったのでご紹介したいんですが、こんな記事があったんですね。スティールパートナーズの投資先、株価下落が目立つ。まあ私の主なニュースソースはですね、まあ日経新聞であったり、まあインターネットであったりするんですけれどもですね、まあ日経新聞かなり重宝しておりますね。これは7月3日の日経新聞の記事です。このところ、株式市場なりですね、その経済界をフィーバーさせているスティールパートナーズというアメリカの投資ファンドなんですけれども、そのスティールパートナーズのですね、投資企業の株価が相次いで下落しているというそんな記事でしたですね。まあ中でも顕著なのがですね、その株価の下落率が大きかったのが、札幌ホールディングス。株主総会からですね、その比較、株主総会のその日の終値から比較して、ですね、まあ、この日までかな、この日まででしょうね。まあ、落ちたのが 10.3%、10.3% の株価下落だったそうです。で、それに次ぐのがブルドックソースですか。こちらは 9.6% の下落。そして日清食品。こちらは 5% の下落ということですね。まあ短期間に、まあ下げたということで。どうも、スティールのですね。まあこの記事の分析では、例えば、ブルドックソースなんてところでは買収防衛策をですね、導入して、したわけなんですけれども、まあそれも適法というふうに司法判断も下っているわけなんですが、スティールのですね、スティールパートナーズさんの TOB、テイクオーバービッドですかね、株式公開買い付けをですね、取り下げるのではないかという思惑から、まあスティール関連銘柄に連想売り膨らんだのじゃないですかねという分析が、この記事では紹介されていたりします。なるほどな、そんな風な見方もあるんだなというふうに興味深く記事は読んだんですけれども、まあ今ご紹介した3つの会社、これ以外にもその下落銘柄というのは多々あるんですが、まあ主なところはこの3つかなと思われたのでご紹介したんですけれども、果たしてこれはですね、そのスティールの投資行動、その株式を買うかどうするかっていうその行動をですね、根拠とした下落というふうに捉えるのは、ちょっと物足りないかなと私個人は思ったりするわけです。この下落している主な企業のですね、共通点は、スティールパートナーズに目をつけられた会社であると同時にですね、買収防衛策を導入してしまっているということなんですよね。まあ、私個人の感覚からするとですね、決してスティールパートナーズが、まあ、毛嫌いされてる、まあ、旗から見ているですね、日本企業からのですね、まあ、経営者さんから、総じて、嫌われているような感じのかわいそうな、ファンドさんなんですけれども、決してスティールが、その悪であるということでは、まず、ないのかなというふうに感じてはいます。思いますに、買収されることに対する嫌悪感というものがあるんですかね、日本企業の。多くには。そして、それに対応して、それに応じて、買収防衛策を導入するなりしてですね、まあ、言うなれば、鎖国主義的な、そんな行動が、投資家の、まあ、市場全体のですね、失望を招いているというふうに感じたりもするわけです。このところの、 買収防衛策導入、まあ、ここ数年流行ってますよね。まあ、いろいろあるわけなんですけれども、私個人はですね、買収防衛策は好みません。その、好まないんですけれども、いつの間にか私自身が株主となっている会社においても、会社のいくつかもですね、買収防衛策、今期の株主総会でですね、まあ、承認されて、導入したっていう例が、まあ、少なからずあったりしてですね、個人的には残念に思っています。まあ、いずれの場合もですね、今回ご紹介したこのスティール関連銘柄の3社についてもですね、いずれも株主総会で承認されています。このことはつまり、株主の意向を反映している株主防衛策の導入というわけで、まあ、オーナーのですね、了承を得た上で、その導入している、決して経営陣の暴走ではないということで、まあ、それはそれで結構なんですけれどもね。ただ、買収防衛策というものの持つ、その本質から言ってですね、その副作用というものは無視できないんだなと思うわけです。つまり、会社を買収しようとしている、まあ、一投資家、もしかしたら投機家なのかもしれませんけれどもね、そもそもその、スティールパートナーズのトップに、立たれている、ウォーレン・リヒテンシュタインさんですか。まあ、彼のインタビューとか、興味深く読んだりするんですけれども、まあ、彼の発言の中にですね、私は長期投資がポリシーだっていうふうに、おっしゃってたりするわけです。3年から5年程度のその投資期間、これが長期だというふうにですね、おっしゃって、長期の投資をその基本方針としているというふうにおっしゃってたりするんですけれども、3年5年って長期じゃないよななんていうふうに思ったりするわけです。そういった彼の発言から考えるにですね、思いますに、この彼は、まあ投資家、長期の投資家というよりはですね、投機的要素の強い、まあ、言うなれば機関投機家とでも呼ぶべき存在なのかなと思ってですね、その決して嫌いじゃないんですけれども、好きにはなれないかもななんていうふうに私個人的には思ったりします。まあそれはともかくとしてですね、まあこういった買収を意図する投資家、投機家さんがですね、どのように行動するか、それを、どのように捉えるかどうかっていうのは決して本質的な問題ではなくてですね、その今回のスティール騒動って言いますか、スティールパートナーズのですね、言動に、絡んで、各社が導入した買収防衛策というものは、まあ、一言で言って株式価値そのものを少なからず変動させる大きな出来事だったのかなと思うんです。で、どっちに変動させるんだって言えばですね、私の、これはあくまで私個人の感覚ではありますけれども、少なくともネガティブな変化ですね。株式価値は明らかに下落しているというふうに私は考えますね。買収防衛策を導入することの副作用、これはやはり、端的に言って、経営者が株主の利益を保護にしてでもですね、自己の保身を優先してしまうというリスクなんですけれどもね。株主利益の最大化よりも経営者自身のその、まあ、地位にですね、急急としてしまうような、そういうことも起こり得ないことじゃないということが、まあ、私の理解している買収防衛策の副作用なんですけれども、まあ、これってのはすなわち、私たちが株主となっている会社のですね、まあ、オーナーである株主として、その持っている株式のですね、価値そのものを、した、他方にですね、変動させる、まあ、下落させる、少なからぬ要因だなと思ったりするわけです。まあ、買収防衛策でですね、その、いざという時には新株予約券をばらまくとかですね、その新株を発行する、株式をばらまくとか、まあ、また、あちこちで、密かに進んでいる株式持ち合いとかですね、まあ、いろんなやり方があったりするんですけれども、まあ、いずれも、買収に対する恐怖心が、こんな行動に走らせているのかもしれませんけれどもね。まあ、それぞれ会社経営者さんが判断してのことですので、一株主としては、まあ、信頼してですね、痛いところではあるんですけれども、まあ、少なくともその、持っている副作用というものは、一投資家、一株主として、認識しておきたいなと。そして、これから、 追加投資なりですね、新たに投資する会社を見る際には、少なくとも買収防衛策を、まあ、導入している会社や持ち合い株式持ち合いを進めているような会社であった場合、私個人の、投資の意思決定においてはですね、少なくともネガティブな要因になる、そういう会社にはできれば投資したくはないなというふうに思ったりするわけです。まあそんなふうに考えていきますとですね、どうも歴史的に日本企業というものは、海から囲まれている国としてですね、で、海を越えてやってくる黒船によって大きく、国としてのですね、中身を変えるきっかけと黒船ショックによってですね、変動させるというのは、どうも歴史的に繰り返すようなものなのかもしれないですね。ただ基本的には、鎖国的な方針を好む国民性というものが、もしかしたら株式市場においても、現れているのかもしれないななんて思ってですね、まあこれまた一日本人としてですね、興味深く思ったりするわけです。まあいずれにせよですね、どうも私が観察するところの株式市場、じわじわと値を、まあこういうふうにスティール騒動関連でですね、株価下げてたりして、そういう面もあったりするんですけれども、その海外の日本を見る目とかいうところを見たりですね、その決算発表を見たりするに際しましてもですね、日本企業の元気さというものが、垣間見えて、全体としてはポジティブな目で、株式市場、日本の株式市場、証券市場をですね、観察しているところです。まあこれから楽しみですね、といったところでしょうか。では、まあ今回はこんなところで、楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。こんなところで締めさせていただきます。楽しい投資ポッドキャストは、楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は、onetoushi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンで、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所の、においてはですね、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会というものを運営しております。楽しい投資友の会、会員の皆様には、不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレターを配信しております。テーマは、投資の感性を育む、高めるです。友の会、会員のになるための入会金や年会費などは一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけます。入会手続きは、楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、まあ、簡単にできます。興味がおありの方は、楽しい投資研究所のホームページから、ぜひどうぞ。今回の楽しい投資ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。次回はできるだけ早くですね、できれば週1ぐらいで配信したいなと思ってるんですけれども、まあ、できれば1週間以内にまたお会いしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。